マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは5週目になりますけれどもね、大変興味深いお話がどんどん出てくる小野隆さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。最後まで、今ではね、日本製鉄鹿島というところになったわけなんですが、住友金属工業株式会社鹿島製鉄所で定年を迎えられて、鹿島が成長するために日々ご尽力されたわけなんですけれども、どういったことを考えながら働かれたんですか？仕事をされてらっしゃったんですか？
住友金属に入ってですね、まず集合教育というのがあるんですね、入社教育っていうかね、今で言うとね、それが、そうですね、仮配属ですから、配属されてから2週間ぐらいね、全体で教育します。それ教育するときにですね、住友家の歴史とかね、あとは住友家の家訓とかね、そういうやつをね、今で言うと叩き込まれるか、それか勉強させられるかということで、その部分も含めてね、必ず勉強させられましたね。
どんなことだったんですか、具体的に？
住友はね、五箇条の五正門といってね、5つこういう考えを持って仕事しなさい、また地域社会にね、貢献しなさいという部分があるんです。一つはね、やっぱり信用だね、信用を重んじ、確実を旨としますしなさいというのがあります。あと振りを負わない、あんまり浮いた話とか、うまい話には乗るなと、あと人と技術を大切にしなさいという3つと、あと2つはですね、社会の変化にね、迅速に対応せよと、それと最後は国家社会に奉仕しなさいという5点だね。それがベースとなってると思うんですけど、住友これは家だからね、ただ住友グループではこういう考えで多分やられてると思うんですけど、
長きにわたって住友金属さんでお仕事されてきた中では、何回か目の時にお話があった、仕事の会社自体の浮き沈みというのもあって、その中でも震災というのもね、あったかと思うんですけれども、そういう住友家の家訓みたいなものをやっぱり根底に持ちつつお仕事をされてこられたと思うんですけれども、なんか記憶に残っていることって今振り返ってみてありますか？
そうですね、震災の話が出たんでね、震災はもう定年前ですね、私もね、
じゃあまだ現場にいらっしゃった時、
現地にいた時で、今思い出すと奇跡的にね、誰も亡くなってないんだね、鹿島製鉄所の中ではね、もちろん物が壊れたとかね、いっぱいありますよ。
津波も来たんですよね。
津波も来ましたね、西門からずっとね、マイカーが流されたなっていうのは聞いたんですけど、幸いね、やっぱり人はね、怪我もしないしね、誰も震災で亡くなったっていうのはなかったからね、それは良かったですよね。当時はもうね、今で言うと正門の上ね、山の上にみんな避難してね、
人材育成センター
ね、そこにみんな避難して、で避難した遠くからね、製鉄所を見てましたよ。そうするとね、いや今でも思い出すけどね、コークス工場として、その煙突からね、火がね、ずっと出てるんですよ。いやガスは燃焼させないと爆発するから、それでね、もう至るとこからね、火の手が上がってね、これ製鉄所なくなるのかなというイメージでね、みんなね見てたと思うんだけど、
最初にいらっしゃった時に同じ場所で見られたかどうかはわからないんですけれども、いらっしゃった時とそうやってせっかく積み上げてきたものがひょっとしたらなくなるかもみたいな、そういう写真をすり合わせるようなのって、その時に頭によぎったんじゃないですか？
そうだね、最初の前景っていうのはあんまりね、記憶にはないんですけど、やっぱり震災のね、 煙が上がってね、炎が上がって、でみんなが避難してるっていうのを見たらね、まあ僕らはもう戦争体験ないんだけど、そういう感じもしたね、一瞬ね。
すごい悲しいとか、寂しい思いだったでしょ、じゃあ。
働いてきた場所だから ね、
そうですよね。
でもね、そこからね、いやこれはやんなきゃダメだろうなと、
もう一回仕切り直し、
再起はやっぱりやるしかないんじゃねえのという部分はみんなね、あの当時の人はみんな持ってたけどね。
そうですよね、陸の孤島と呼ばれていた鹿島がそういうふうに大きな工場が来たことによって、人も流入してきて、インフラも整備されて、それから商業施設も加えて、発達してきたんですけれども、最初に来られた時と今とは、やっぱり若干は変わっていますよね、町としては。
そうですね、町はね、
こんな風な今の形になるっていうのは想像できましたか、小野さん。
いやもちろん火が消えてるところも何か所かありますけど、来た当時から見ると相当道も良くなったしね、であといろんな部分でね、便利も良くなったし、やっぱり自分らは外から来てるけど、ここで生まれた子供たちはやっぱり鹿島っ子だからね、どこのから来たとしてもね、鹿島で生まれ育ってるわけだから、やっぱり鹿島の生まれた子供というか成長していくに従って大事に育てていかなきゃなという部分ありますわな。
この番組にご出演いただくためにいろいろと過去を回想してくださってると思うんですけれども、忘れられないエピソード一つ挙げるとすれば何かありますか。
いや鹿島の地にね、50年近くいたらね、やっぱり第二のふるさとじゃないんですけど、そういう気持ちにもなってね、やっぱり、あとは人の温かさだね、やっぱりね。それがねいいか悪いか別にして、やっぱり鹿島という殻を根付かせていただいたというのはやっぱり自分の財産になるのかなというふうに思いますけどね。またこれを継承していかないとね。
小野さんは仕事だけじゃなくて、少林寺拳法という別のツールも使って鹿島の発展にはご尽力していただいているわけなんですけれども、今後小野さんが望むところ、鹿島はどんな風になってほしいなというふうに感じていらっしゃいますか。
やっぱり夢が持てるというかね、未来を語られる、また誇れる田舎になってほしいよね、なんとなくね。俺が子供たちも自分もそうですが、住んでよかった町という部分を描いて、やっぱりあれやな、生活するというかね、こういう形で生活していった方がいいんだろうなというふうに思うけどね。
小野さんがいらっしゃって、その長年住まわれて鹿島開発ということで携わってこられたわけなんですが、小野さん的にはこの鹿島開発という国家最大のプロジェクトになるかと思うんですが、それはもう成功と言っていい感じですよね、これは。
そうですね、というか来た人たちはみんなね、そのベクトルが同じ方向で来てるもんだから。
そっか
やっぱりベクトル同じという部分ではね、もう昔も今もないね、やっぱり、それに向かってという部分ではね、自分らが何年生きるかよく分からんけども、松代までね鹿島というのが、反映されるといいなというふうには願ってるけどね。
日々の仕事もやっぱりこの鹿島の町、そして自分たちが豊かになるために、進化するためにという思いでね、いろいろな犠牲も払ってこられたと思うんですけれどもね。
いやいや、ないですよ。
頑張ってこられたんですね。今後小野さん、どのようにして残りの人生楽しまれる予定ですか。
そうだね、少林寺拳法も大事だけど、やっぱりあれやね、皆さんとお知り合いの人と一緒にですね、日々やっぱり生活できたらいいかなというふうに思うしね、やっぱり何事もないっていうのはないけど、やっぱり無事にね、一生懸命、こういう、住友家の家訓じゃないんだけど、社会に何か奉仕できることあればですね、そういうのを持って、生活していきたいなというふうには思うけどね。
でも本当にね、日本の中からちょっとだけ南下されたというか、まあ、西に来られたというイメージなんでしょうけれども、でも住みやすい鹿島にこれからもきっとねなっていくのではなかろうかなと思いますけれども、ね、まあ同じようにね来られた方、先ほど大野さんもおっしゃってましたけれども、皆さんやっぱり将来望むベクトルの向きも同じなんじゃなかろうかっていう気がしてきましたね、
う
ん、
そうですね、うん、それがないとね、うん、まあ間違ってはいないと思うんですがね、
わかりました。なんと5週にわたりまして大変興味深いお話をお伺いさせていただきました。1971年に住友金属工業株式会社鹿島製鉄所に入社されて、そしてね第2期ということで多くの仲間とこの鹿島で過ごされた小野さん、現在もまだ関連会社の方で精力的にお仕事をされていらっしゃるようです。まあこれから輝かしい鹿島をまだ実際にその目で見て、そしてまた少林寺を通じて輝かしい子どもたちの成長のお手伝いも今後していただきたいと思います。小野さん、本当に長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電機企画まで。